の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。7月30日の木曜日夕方5時頃にこの音声を収録しています。月一の向こう7月の振り返りということで、7月の27日に長崎県大村市消防寺坊森の長野彩さんと音声の収録を行いました。はい。で、まあ、そのですね、編集をしようかなと思っていた翌日の28日に、熊本県を震源地とする、大きな地震がありまして、たくさんの方が被災されているという、状況になってしまいました。はい。まあ、今もですね、余震などもあるかと思います。非常に不安な日々を過ごされているかと思うんですけれども、私たち離れていてもですね、何か応援できること、支援できることを探していきたいと思います。特に私はお寺のネットワークがありますので、そのですね、現地のお寺さんを直接支援できるようなですね、そんな方法もちょっと発信したりしていきたいなというふうに思っております。はい。まあ、そんな中なんですけれども、長崎県、大村市消防寺もだいぶね、揺れたということだったですが、長野さんのところはそんなに大きな被害もなく、怪我などもなかったようなので、良かったです。はい。で、そういうやり取りをちょっとする中で、せっかく撮った音源ですので、7月27日現在の元気な私たちの声を皆さんにお届けできればと思い、ここに配信をさせていただきます。それではどうぞ聞いてください。
皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は月一遠藤ということで、遠藤さんをゲストにお迎えしております。どうもこんばんはなんですけど、今こんばんは。
はい、こんばんは。
どうですか暑くないですか、東京。
今日ちょっと和らいだけど、いや、暑いですよね。
さっき撮るときにさ、私サングラスが胸元にままついて、ちょっとメガネもつけててっていう話をしたけど、サングラスとかします？
サングラス
今年初めて買った。
海とかさ、なんかプールとかはなんかすごい眩しいから、しますけど、普段運転しないので。
あ、そうかそうか、運転しないと
あんまりね。
そうよね、それだから土入りを買ったんですよ、初めて。
土入りサングラス、
そう。でもその土入りサングラスも車の中で燃えるように
熱くなる。もう完全にね、バカンス中の人って今見た目、今サングラスかけて、
今かけたんですけど、ボーダー着て、
そう、
最近ちょっとキムタクの影響でバンダー
ただキムタクの影響
キムタクの
バンダナを今首に巻いてますよね。
キムタク、
これキムタクの影響だったんだ。
そうなの、ごめん、ね、キムタクがさ、バンダナの巻き方をですね、教えるんですよ。ここをですね全然ラジオじゃダメなんだ。
ラジオの方では見えてないけど、
丸くしてこれをね、ここをこれを
入れると
こうピーってすると、
ね、はい、なんかおしゃれな感じで
おしゃれにちょっとなるから、いいよってい
や、
あと寂しい T シャツもバンダナ一番巻くといいんだよ。あと折ったらポケットに入れていくんだよみたいな。
あ、いろいろキムタクからそういうね、
はい、言われてですね、
ティップスをいただいて実践されてるわけです。
そうなんです
明るいよね、なんか今のこのサングラスかけてさバンダナ巻いてさ、ボーダー着ちゃってさ、
これちょっとスクショ撮ってやばいかない
やいやいやいや、
皆さん想像してください、
想像してください、
ヘッドホンつけて、
はい、
サングラスしてるだけでも結構やばいのに、
ね、
バンダナして、
バンダナしてね、
ボーダー着て、
ボーダー着てね、なんか
やばいね。
はい、これはね、後でウクレレでも弾いたもんならもう完全にね、
よかった、ウクレレ遠くて、遠いです。
あ、遠いですか、
はい、そんな感じで、はい、結構元気にやってるんです私ね。
ね、元気に見えますよ、
そんな遠藤さん、こうやってさ、はい、ギャーギャーギャーギャー言ってたら時間が過ぎちゃう。
そうですね、今2分50秒、はい、
遠藤さんがその、はい、6月さ、杉江さんの、なんかイベントに
出て、杉吉
春
さん
のを読んでですよ、
はい、
まあ、漫画家ですよね。
はい、杉吉春さんという漫画家は、まあ亡くなられたんですが、
はい
はい、その杉吉春さんの魅力について語り合おうという、うん、 イベントが小田原の南十字という本屋さんで、
ね、
開催されて、まあ、それに呼ばれて行ってきたわけですね、うんうん、はい。
これはなんか登壇したの？
そうそうそう、一応登壇者として、まあ、あのこの本屋さんやってる鈴木美咲さんという方が友人で、そのお寺のライブイベント一緒にやってた仲間なんですけど、
うん
うん、でその彼女が地元が小田原で、小田原で今仲間たちと本屋さんをやっていて、あ、はい、でまあ、その本屋さんでこういうイベントがあるんだけど、遠藤さん柘植とか好きでしょみたいな感じで言われて、あ、まあ好きだけど。
柘植さんってネジ式の人だ。
そうですね、ネジ式の人です。
うんうんうん、
うん、はい、ネジ式という作品がまあ一番有名
でね。私その柘植さんって全然読んだことはないんですけど、
うん、
私あのすごく高校の時にね、
うん、
あのある美術展に行ったことがあって、
はい、
その時買ったね、このこれすごいでしょ。
あ、これ横尾さんの、
そう、横尾さんの展覧会に行った時に、う
ん、あ、横尾忠則さん、
ね、ここに載ってる人がすごいインパクトがあって、
本当だ、ネジ式の、うん、これ何、コラージュされてるのかな。
そうそうそうそう、うん、あの横尾忠則さんって本当もう今93歳だったかな、うん、そのぐらいで、
うん、
で元々はイラストレーターだけど今画家さんでずっと活躍してる方が、
う
ん、その、
そうですね、
戦後文化の奇跡っていうのを1945年から1995年までの、うん、その文、その横尾さんがかかってきたデザインとか、うん、いろんなその、あ、横尾さんかかってきただけじゃないね、その文化のあれだね、すべて、うんうん、が載ってるやつで、横尾さんがポスターをデザインしたよね。
ああ、なるほどね。
だからその椅子とかも出てくるんだけど、
あ、じゃあポスターはそっか、そういろんな文化をコラージュした、
そうそうそう、
これ
ってこと。
あれですよね、それ。
だからほら、こういう土門拳とかみたいな、なんか
写真
とかもあったかな。うん。でそれでそのすごい柘植さんと、あのこのこれで見て一番衝撃的だったのはね、少年マガジンのねデザインなんですよ、うん、
お
すごいかっこいいんですよ、横尾さんの、
少年マガジンの表紙とかやってたんだよ。
そう、横尾さんが、贅沢な時代、少年マガジンのさ表紙にこの吸血ドラキュラみたいなのが、あ、
これ
ここ全部その空間なんだよね。
ね、
すごいセンス、ハイセンスだよね。
こんなものがね書店に並んでたって思うと、
すごいよね。
すごいですね、
うん、このだから1970年の少年マガジンデザイン、横尾忠則って書いてあるね。そうだから柘植さんもだからあれでしょ、戦後のその あそこにいたんだっけ、時盤荘にいたんだっけ。
時盤荘にはいないっすね。
いない、だから出入りはしてたのか、
あ、してないっすね。
全然してないのか。
してないと思います。
あ、
うん、
ちょっと違うもんね。
そうだから、どちらかというと水木しげる先生のところを手伝ったりして、う
ん、
ね、
ガロとかなんか、
そうですね、ガロ派なので、ね、うん、どちらかというとそういうメインストリーム系ではないっていう、うんね、うん、アウトサイダー系ですね。
へ、
ね、はい、うん、
それはその内容的にはどんな、うん、みんなで柘植さんについて話すみたいな。
そうそうそうそう、だから、うん、そのやっぱりそのガロとかね、そういうちょっとマニアックな文脈で、うん、まあ、うん、好きな人はめちゃくちゃ好きな人がいて、
ね、
マニアックな人がいて、
うい
う、ね、むしろ僕なんかそんな詳しくないんで、あの、
うん、
いやそんな語りませんよ、語れませんよ、
うん、
みたいな、
うんうん、でも言ったら結構キラタッタって
ことですよ。だからそういう風潮があるよねって、だからこそこう今亡くなられてしまった今、このそんなに詳しくない者たち語ることによって、そのハードルを下げようみたいな、そういうことで、その僕の友人の鈴木美咲さんはまだ読んだことがなかったっていう。だから、あ、まあまあ司会みたいな感じだったんで、
そういうことか、なんかそうなると安心するよね。
そうそうそうそう、そうね、うん、でなんかそういうコンセプトだったんで、自分も、
うん、
あ、まあじゃあ面白そうだから、うん、で、あのこれあれなんですよ、ジン、その前にジンを作ったんですね、この今宵柘植義治っていうジンを、
うん、
工芸者さんっていう静岡の、あの方がですね、
うん、
ジンを作って、で、まあ、それ最初はそれに書かないって言われたから、あ、書きますって言って
書いて、書いたってこと、
はい、でそれの、まあ、発売記念じゃないけど、まあ、その柘植義治フェアを本屋さんでやることになって、
なるほど、
その時の
結構人来てくれた、
うん、そうですね、もう、うん、まあ、本屋さん満員ぐらいは来てくれて、まあまあ、そんな広い本屋さんではないですけど、
うん、
うん、そうそうそう、そういう日でした、小田原で。
まあ、なんていうか こういうさ 本屋なんだよね、これ。
本屋さん、
こういう形の 本屋さんは増えているよね、なんか。
そうだから
世の中にね、うん、
セレクトショップ的なその選書する人がいて、
うんうん、いい
その人のまあ勧める本を中心に置いてあるっていう、そういう本屋さんですね。
うん、
この選書をしている人も成川くんっていうあの、うん、その黄昏って音楽イベント一緒にやってた仲間なんですけど、はいはい、うん、はい、そんな小田原に行ってきました。
小田原城も行ってるじゃない。小田原城でも結構初めてじゃないでしょ。結構
何度も行ってますね。
それなのに。
そうでも今回
スタンプはあれだ、
うん、スタンプはもうすでに押してあったので、あのまあでも本当にじっくりまた展示を読んでね、
うん、
北条家に思いを馳せて。
ああ、なんか白いんですね、姫路城みたいな感じで、うんうん、姫路城行ったことある？
姫路城は、中には入ってないけど、あの周辺は通りました。あのお寺に行く用事、近くのお寺に行く用事があって、
うん、
その行き帰りで通って、でもまたこのね秋に姫路の方に行けそうなので、
うん、
その時姫路城は
あのなんかスタンプしてるな、スタンプラリーみたいな。
スタンプラリー、はいはい。
あれは何をしてんの？まだね、
ん？
そこにある必ずスタンプをしてんの？
あります。あのこの、
うん、
日本百名城、俗日本百名城に行こうっていう、うん、この公式本がありまして。
うん、
でここにあのその日本百名城のスタンプを押していくページが、う
ん、そのスタンプはそこにあるスタンプでいいわけ？大きいやつとかいろいろあそのサイズに収まるの？その
規格が定まっててちゃんと、うん、あの全部の百名城と、
あ、置かれてるの？ちゃんと
百名城に必ずあるんです、
う
ん、でこの本にどこにあるよっていうのが書かれてるので、あのそこに行って押すと。
すごい、
はい、でこの間もあのこれ7月なんですけど、
うん、
京都にちょっと公演で行って、うんうん、その時、一緒にあの城を巡る仲のいいお坊さんがいまして、
うん、そんないろんな仲間がいるな。
で京都のね、
最高だなそれ。
京都に住んでる方なんですけど、
うんうん、
あのその人とちょっと連絡取ってしたら、うん、じゃあ遠藤さん京都に入る前に、
うん、
あの米原で降りてくださいと。前原で新幹線降りてあの僕が車で迎えに行くんで、うん、あの一緒にあの城を巡ってから京都入りしましょうっていう。そう、それで安土城と、
お、安土城この前ブラタモリで行ってたな、うん、結構山の方じゃなかった、あれ。
そうそうそう、山なんですよね。
えどうやって車で行ってくれたの？
そう、車で。
だよね、そうじゃないと行けるようなとこじゃなかったよ、安土城は。
あ、まあでもそんなことでもないんだけど。
そうなの？
うん、そんな山、うん、うん、
まあ、やうん、そこまではないけど、
うん、あの階段、石段がすごい、うんうんうん、あの上の方まで行こうとすると大変なんで、うん、だから僕らもあの上の方まで行くのはやめとこうって、めちゃくちゃ暑かったから、うん、
あ
のとりあえずスタンプをして、
うん、あ、でもそういうとこにも置いてあるわけね。大村の串間城にもあんのかしら。それはない。
ね、百名城に選ばれてたらって感じなんですけど、
うん、
長崎はね、
うん、100か。でも結構、あ、でも城として残ってないもんな。
平戸城と島原城、
うん、あー、そっか。
あと、
まあまあまあ、
あ、原城っていうのもあります。
原城ね、原城も島原の方でしょ。
金田城、
うん、
福江城、
あ、そっちも全部
島原
の方っぽい、
うん、
うん、ちゃんとあれなの、なあれがないとダメなの、城のなんかなんていうの、本
陣、あ、いやいや、城跡もたくさん含まれてて、
あ、じゃあやっぱちょっと100の派手には入らないのかな、
う
ん、
そう、その百名城と、あ、まあそれがこう認定されてるわけですね、百名城と、よく日本百名城って、まあ計200
あなたが逆ですって誰が決めんの、
まあ、公益財団法人日本城郭協会っていうのがこれを出版してるので、おそらくそういう財団法人とかで、
ああ
、書いてありますね、公益財団法人日本城郭協会は1955年2月に任意団体として設立、1967年に文部省、現文部科学省 2013年に内閣府の認可を受け、狩猟に関する唯一の公益財団法人として活動していますと。
お、
はい、で、城郭に興味のある方ならどなたでも入会可能ですって書いてありますね。
へー、結構古いね。だって50年とか、ね、
歴史がある。1955年から
70年とかもっと、
うん、
へー、
まあだからそういう、まあ、一応歴史のあるところが設定した、うん、まあ、いろんな多分観点からなんでしょうね。はい、僕もそこまでその分かんないけど、観点までは、まあ、ただこれをまあ合計200あるわけですけど、
うん、
こう人生をかけて
集め
て、
今何畳ぐらい行ったんですか。まだちょっと数えてない、
ちょっと数えてないな。
でも数えられないぐらいはもう行ってる感じ。20、30ぐらい。
まあ20とかは行ってるかな。
あ、まあそんだけいろいろ行ってる
から。いや、ね、やっぱりお寺に、ね、各地行くので、うん、でその時ついでに寄れそうだと寄ったりしてて、うん、
う
ん、でもう多分 2、3年はこれやってるんで、うん、うん、
で京都でも行ったと。でもなんかその、はい、京都に行った時に何か講演された、はい、その団体の名前がすごい買ったんでさ、ちょっとそのお話聞いてもらったんだけど、仏教なんで、
仏教クラブっていう、
仏教クラブって何っていう、
はい、まああのお寺さんとか、
うん、
あとまあ仏教クラブなんで、まあお寺、うん、そういう関連業界の社長さんとか、うんうん、まあ、そういう、うん、方々、まあ、京都を中心として集まっているグループで、まあ、結構歴史長いんですよ。それこそ60年ぐらい続いてる団体で、うん、毎月そういう誰かスピーカーをゲストに招いて、
へ、あの、まあ、面白い、
40分ぐらいお話を聞いて、
うんうん、
でその後お食事をするっていう、うん、まあ、そういう会を定例でなさっているという、
うん、
う
ん、はい、何の話したんですか。
あ、何の話、
うん、
タイトルが、
はい、
変化を迫られる人員運営、未来にどんな種をまくか、全国の実践事例から考える新たな可能性っていう、
うん、それもなんか視点はなくて江戸さんが結構考えた感じ。向こうからどういう話をしてくださいって言われる。
あ、いや、あのその
何でもいいよ
って声かけてくれた諏訪さんっていう人と、うん、まあ、うん、相談して2回ぐらい打ち合わせして、うん、
はいはい、
あのどういう、まあ、来ている方が、まあ、僕がいつも話してるのってその、うん、いわゆる青年層たちじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、結構、まあ、だから40代50代ぐらいの方のお坊さんがね、大体あれなんで、まあ、これからのお寺をどうしていくべきかっていう話をしてるわけですけど、まあ、今回はお寺さんも割となんていうか、こう位の高い方々も来られていてですね、あのそれこそお室派の、あの館長芸家さんとかが隣に座ってるようなね、そんな状況だったので、うん、まあ、それとあとはその関連業界の方々っていうことだったんで、
うん、
なので、まあ、結構僕がもうそのなんか強みとしてはやっぱり お寺のそのなんていうか、一般的なお寺の檀家寺の現状を知るものっていう、
ちょっと客観的に
見
る的
な、はい、でなので、まあ、その変化を迫られる人員運営ということで、
うんうん、
このままだと危ないよっていう、まあ話をもうちょっと俯瞰したところからあのお話しする、まあ、自分がその15年前に未来の住職塾に関わり始めた時と比べて、こう15年間でだいぶ変化したよなと。でそのやっぱ空気感、あの、まあ、2012年その始めた頃ってやっぱりなんかお寺を開くみたいなのが合言葉で、
あ、
ある種こう、ね、ちょっと余裕とか楽観的なところもあって、うん、まあ、うん、面白いことをしようっていうなんかこう前向きな試行錯誤のために始まったみたいな、
うん、
でその種まきっていうことにこう費やす時間とかお金もある程度あった、うんうん、でまあ今もまあそういう部分はあるんだけれども、うん、まあ、もっとなんか本当にこう住職塾に来られる方も結構クリティカルな課題を抱えていて、
うん
うん、やっぱりその葬儀の簡素化、法事の減少、墓じまい、日常化みたいなのはもう当時に比べるともう全然信じられないくらいのスピードが早まっているので、で、まあさらには多子社会で葬儀も増えて忙しいから、そういうなんかこう面白いことをしようとかの、その種まきの時間も作れない、うん、でも日々を回すのに精一杯っていうこう状況になってきてますよっていう話をして、 うん、でもその中でもそれじゃダメだよね、種まきしなきゃねっていうことでこう何かをやってる事例みたいなのをいくつか紹介して、
うんうん
うん、でちょっと皆さんも一緒に考えてもらえませんかみたいな、うん、なんかそういう感じで、まあ、関連業界の方も、うん、なんかこうお寺と一緒になってできることないですかねみたいな、
うん、
そんな話でしたね、
うん
うん、
なんか確かになんか伝統がある感じのホームページだよこれ。
あ、今ホームページ見てます、
うんうんうん、
仏教クラブの
仏教クラブもなんかあの、うん、ほらホテルにさ仏教聖典みたいなのあるやん、
はいはいはい、
ああいう空気感があるね、なんか側的にはね、うん、はい、まあでもいろんな宗派の人が来てるって感じ。
そういろんな宗派、うん、いろんな業界、うん、なのでお坊さんだけじゃないっていうところがまあちょっと、う
ん、あでもきっとなんとなく男性ばっかりで、
うん、
5、60代が中心みたいな、
うん、もっと上かもしれないですね、60代70代、まあ、80代ぐらいまでで、
うん、そうか、
うん、まあ女性も結構おられましたけどね。
あ、そうなんだ、
うん、でまあお食事をしてみたいな感じで、うんうん、まあやっぱり京で京都、皆さん京都におられる方々がほとんどなので、
うん
うん、やっぱりなんか京都らしさというか、うん、京都的なまあこの業界感みたいなことも
あるでしょう、ね、
こう風としては感じつつ、まあいろいろ勉強になりましたよ。あのこういう世界があるんだなっていうのに触れさせてもらえたので、うん、
そうよ、なんかここのね三重村ものチャラチャラした私だから関わってると勘違いするもんね。まあまあそんなことはないけどさ、
そんなことはない、
まあ、そこ逆に言うとこういうのもいるっていう、
はい、
こういうのからそちらまでっていうね、
そうですね、
幅広いのがまた仏教界ですよね、
は
い、
そうですね。だからまあそんなこんなでちょっと京都行って、ただその京都せっかく行って金曜の夜だったんで、
うんうん、
じゃあ土曜はね京都で友達に会ったりしようかなとか思ったんですけど、
うん、
土曜は土曜であの東京のいつもお世話になってる光明寺さんが、うん、まあ、7月東京なんで7月お盆なんですよね。お盆の配信があって、あのそのお盆の法要を配信するっていう仕事があって、あ それでも朝一の新幹線で あの戻ってきて、
いやなんかでもあれよね、続いていろいろ聞いちゃうと長くなっちゃうんで、
そうですね、もうそろそろね、
私のターンがあれなんで、
うん、今24分ぐらいになりました。
でもね、気になることもあるんですけど、はい、次に回させていただきますね。
はい、はい、じゃあ、はい、月一遠藤はこの辺で、
はいはい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
おりますけれども、まあ、いろんな形でですね、こうあの遠くにいてもあの支援応援できるようなですね方法を探っていきたいと思っております。はい、でまあ、そんな中なんですけれども、あやさんと一緒に収録した、7月、27日に撮った月一ナムコの音源ですね、まあ、こちらもせっかくあの撮ったのでですね、私たちの、まあ、その時の元気なおしゃべりを聞いてですね、あの皆さんに少しでもあのそういった声を届けられればなというふうに思いまして、ここに配信をさせていただきます。